説教我が神我が神石橋秀夫牧師です。
復活祭の喜びの礼拝を捧げます。今日は、白吉初子さんが洗礼を受けられまして、大変嬉しいことであります。3名のお子さんたち、3人のお子さんたちを越谷幼稚園で育てられて卒業させて、寂しいなと思っていたそのところで礼拝に行こうと礼拝に来てくださり、そこで最初の日ですか、由美子から最初にいきなり礼拝来たら、妻の由美子から預かり保育一緒にやらないかと言われて、それから幼稚園に関わるようになりました。私はその指示をした覚えはないんですが、そこからが始まりで、そして、中学生の免許、教員免許を持っておりますが、幼稚園の教員の免許は持っていません。それから勉強を始める決心をされて、そして、今年、幼稚園免許を取得されました。長く免許を取得した時は洗礼を受ける時だと決心されていたそうで、今回洗礼の決心をされたということです。大変嬉しいことです。そしてまた同時に、幼稚園の卒業生のお母さんが越谷幼稚園の先生になってくれるということも大変嬉しいことです。現在、卒業生のお母さんがこれで2人、幼稚園の保育士になってくれて働いてくださっています。3月、今年の3月の卒業式の時に、あるお母さんが保育免許を持ったんですが、先生、幼稚園教諭受かりました、お願いしますって言ってくださって、まだ学はないんですが、幼稚園に働きたい、今赤ちゃんがいるお母さんがこの子が幼稚園を卒業したら越谷幼稚園に働きたい、ということで、卒業生のお母さんが越谷幼稚園の先生になってくれる、そういう希望を持っておられるということは大変感謝で嬉しいことであります。先週の金曜日、葬儀に行ってまいりました。先週の金曜日は主イエスが十字架にかけられて、エリ、エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ、我が神が神、なぜ私をお見捨てになるんですかと十字架上でイエス様が叫んで、死んでいく、それを記念する受難日でありました。その日に葬儀がありました。久世育ち牧師、現在日本基督教団の副議長をしています。副議長として支えてくださっているわけでありますが、そのお父様が召されました。経済学者で明治学院大学の経済学部の教授から明治学院の院長になられた先生、久世悟という先生です。新幹線ができた関係で東京を脱出したいと思っておられた。新幹線があるので通勤できるということで那須に住んで明治学院の院長としての働きをしてこられました。そしてアジア学院に関係し、サポーターとしてこれを支えてきた先生です。小学生時代戦争中でありました。戦争が終わって、戦争に振り回されない社会を作りたいという思いの中から経済を勉強されるようになります。そして、日本の復興、戦後からの復興というものが外国の資本によらずに復興することができた、それは農業を基盤としていたからだということを主張されます。那須にはアジア学院があります。キリスト教の学校で、 発展途上国の農業指導者を養成する学校、キリスト教の学校、教団とも深い関係にある学校です。その学校を支え続けてこられました。日本の復興がモデルになる、農業を中心として発展していったこの日本の発展が発展途上国のモデルになる、そしてそれを支えるアジア学院に大きな興味を持たれて、またこれを支えてこられたわけです。また発展途上国アジアの国々に対して、これは食材にもなる、侵略戦争をしてきたことへの食材にもなるということで、アジア学院を支え続けてこられた先生であります。説教の中で、口癖はけれどもという言葉が口癖だったんですよ。間違えることがあるたまにしょっちゅう間違えております。口癖です。で、口癖になっておられて、これは否定的な言葉になりますし、肯定的な言葉になる。その後に何が続くか、けれどもこれが口癖、けれどもと言って話される言葉は、事柄を切り開く言葉、このような困難な問題がある、このような厳しい現実がある、けれどもと語られる次の言葉は、それを克服する道、アイデア、それが話されて大変励まされてきた。けれどもという言葉に大変励まされてきたという、その説教者の言葉に心が打たれました。我々らがけれどもと語る次の言葉は肯定的な言葉なのか否定的な言葉なのか、それで随分違ってくるんだなということを考えさせられました。この葬儀で、けれどもという言葉、愛する者と別れる、死んでしまう、死んでいく、けれどもイエス様は復活された、だから悲しむことはない、受難日の葬儀においてこのことが示されました。けれども今悲しい葬儀、けれども復活の死がおられ、復活の死の命に預かる、そういう思いにあふれた葬儀でありました。久世世代先生の遺族代表の挨拶も見事でありました。お父さんへの思いがあふれ、家族の絆の強さが示され、孫は15名、お孫さんのが出席されていて、本当に家族の絆の強さを感じさせられました。お孫さんの一人が棺のにスポーツ新聞を一面ですね、それを置きました。久世世代先生は、昨日は阪神タイガースが大勝ちをした、木曜日は大勝ちしたんですよね、最近はなんか三段たるんだと思うんだそうですが、大勝ちした、今天国で阪神の自慢をしているに違いない、こんな話をされて大笑いいたしました。小学校から共に歩んできたという親友、東京大学で一方は法学部、一方は経済学部ということで、ずっと親友であった弁護士の方がお話をされたんですが、もうそのお話を聞きながら、やはり、笑いが起こる、大変笑いが起こる、このように笑う葬儀に似てたのは初めてです。しかし本当に悲しい悲しい別れし、その中でけれどもと言いながら、復活の死の命に預かる、その信仰にあふれる、葬儀、明るい葬儀、これに出席させていただいて大変感動いたしました。 今日の聖書の箇所は金曜日受難日十字架上で主イエスが叫ばれた詩編22編の言葉を今日の御言葉として示されたのであります。この詩人は見捨てられた絶望の中にあります。神に捨てられ、人々に捨てられ、今自分の状況は、私は虫けら、人間のクズ、民の恥といって大変な失望の中にある。自分自身の弱さに打ちのめされている。そういう詩人の言葉を学ぶわけであります。2節を見ていただきますと、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない。夜も黙ることをお許しにならない。我が神よ、我が神よと反復しておりますが、旧約聖書はヒブル語で記されておりますけれども、こう反復するということは非常に強い表現となるわけです。ある仲介者は、もう赤ちゃんが火のついたように泣く、そのような激しい叫びだと言っております。そのぐらい激しく神様に祈っている、叫んでいる。それが我が神よ、我が神よという言葉で示されるところであります。神は沈黙しておられる。これほどの苦しみの中にあるのに、神は何も答えてくださらない。なぜ私をお見捨てになるのかと激しく神に問う詩人の苦悩が示されているわけであります。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない、夜も黙ることをお許しにならない。もううめき続けるわけであります。眠れない、もううめき続けて眠ることができないという激しい苦悩が表現されているわけであります。やっと朝が来た、涙とともに眠ることがあっても必ず朝が来る。それが希望であります。朝は希望の時ではない、また苦しみうめき続ける、そのような一日の始まり。この詩人は必死に神に叫んでいるわけであります。到底神様を信じることができない、神なんかいるものかと思える現実の中で、なおこの詩人は我が神、我が神と叫び続ける。関根正雄という旧約学者は、なおそこで自分が捨てられたと思う、なおそこで神を呼び求める、そのところに詩人の信仰があるというふうに語るわけであります。とても呼びかけることができない現実の中で、なお我が神、我が神と呼びかけることができる、そこに詩人の信仰があると示されてくるわけであります。他の詩編の中にも私の神と呼びかけるている歌があるわけであります。詩編42編では明けなくても結構でありますが、このように記されています。昼も夜も私の糧は涙ばかり、人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。なぜうなだれるのか、私の魂よ、 なぜつぶやくのか。神を待ち望め、私は告白しよう、御顔こそ私の救い、私の神よと祈る詩人の祈りがいくつも 詩編の中に出てくるわけであります。4節を見ていただきますと、だがあなたは聖所にいまし、イスラエルの賛美を受ける方。この聖所とありますけども、この聖所は聖なる方と訳すこともできます。旧約聖書のバイザーは聖なる方と訳しています。神は聖なる方、欠けたところがない、どこまでも人間に対して誠実なお方。人間には限界があるけれども、神には限界がない、誤りがない、聖なる方と詩人は見つめるわけであります。五節を見ていただきますと、私の先祖はあなたにより頼み、より頼んで救われてきた。助けを求めてあなたに叫び救い出され、あなたにより頼んで裏切れたことはない。苦しみの中でこの詩人はイスラエルの歴史を見つめるわけであります。そのイスラエルの歴史における神の恵みを数えるわけであります。そしてそこに希望と慰みを持っています。その時は祈りが聞かれないと思うことがあるわけであります。しかしながら振り返って自分の歩みを見つめていくと、確かに私の祈りは聞かれていた。私の人生においても、その人生の中に神が働いてくださって、その恵みを数えることができる。それが私の神を信じる者の幸いと言ってよいわけであります。この詩人も今は惨憺たる現状の中にある。しかしその歴史を振り返って、あなたにより頼んで裏切られたことはないということが、今の詩人のただ一つの支えであります。そのことの家になお我が神我が神よと呼びかけることができる。これがこの詩人のただ一つの拠り所であることが示されるわけであります。7節8節9節に示される詩人の現実は悲惨であります。私は虫けら、とても人とは言えない、人間のクズ、民の恥。私を見る人に見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る。主に頼んで救ってもらうがよい。主が愛しておられるなら、助けてくださるならと、彼の信仰があざ笑われているわけであります。なおその現実の中で我が神と呼びかけるこの信仰があざ笑われているわけであります。彼の現実は悲惨であります。私は虫けら、とても人とは言えない、人間のクズ、民の恥。私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る。この詩人の置かれた現実がいかなるものであるか、この言葉から示されるわけであります。神に見捨てられ、人に見捨てられ、あざけられ、その確信が吹き飛ぶようなあざかりの言葉を聞かなきゃならない。またその信仰が吹き飛ぶような今の自分の現実、虫けら、人とは言えない、人間のクズ、民の恥、あざ笑われている、この詩人の悲惨な現実が示されてくるわけであります。主イエスキリストは十字架上でこの詩人の叫びを叫ぶのであります。私たちの希望は神に見捨てられ、人に見捨てられ、もう自分自身も惨憺たる状況にある、その中の叫びを主イエスも叫んでおられる、叫んでくださっておられる。そのところに私たちの救いの道が示されていくわけであります。マルコ福音書の15章の33節以下を見ていただきたいと思います。 マルコ15章33節。33節。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。主イエスキリストご自身が詩人の祈りを叫びを叫んでおられる。このところに私たちを信ずる神はどういう神であるか、まさに聖なるお方、誠実なお方、できないことは何もないと人間の救いの道を切り開く神の技がこの叫びの中に示されているわけであります。詩編22編の詩人の現実をはるかに超える苦しみを苦しんでおられるわけであります。鞭打たれ、椿吐きかけられ、鎖につながれて十字架に引きずっていかれて、そこで処刑される。あの詩人の叫び以上の悲惨な主イエスの戦いの姿が示されるわけであります。それはあの詩人の知らない罪の中にある人間、本当の人間の痛みを負って十字架に死んでくださる神の御業が示されるわけであります。あの詩人は神に見捨てられた、人に捨てられた、自分はこういう現実にあると悲惨を訴えて叫んでいます。しかし自分の罪の深刻さを知ることはありません。神に見捨てられるということはどういうことであるかということを彼は知りません。神に見捨てられる、人間は神を見捨てた、神を神と思わない、神の愛をはねつける、命を与えた者に対してそれをはねつけ、背を向け、神でないものを神として拝む。神が怒りを表されたら、全能の神が怒りを表されたら、全能の神が裁きをなされたら、人間は滅んでいくがいない。十字架の死はまさに人間が罪において裁かれなければならない、このように死なねばならない存在であることが示されるわけであります。そういった面で本当に主イエスは神から見捨てられる悲惨を一身に受けて捨てられていく、人間に代わって捨てられ、裁かれていく、十字架で殺される、主の十字架の叫びを私たちは見つめるのであります。本当に人間を救い上げるために、神から見捨てられる悲惨から救い上げるために、神が神として誠実に神の御業がそこで行われていく、驚くべき神様の御業を私たちは十字架の中に示されるのであります。3日目に主イエスはよみがえられた、復活された。そのことにおいて神が十字架において見捨てられたものとして私たちに代わって死んでくださった、それが本当に神の御業であったということが示されてくるわけであります。そして今私たちは本当に心から我が神我が神よと祈ることができるものにされたのであります。罪許されて復活の命に預かって、復活のイエス様と一つになることが許されて、 洗礼を受けて神の子となって、本当に心から我が神よと祈ることができるものになった。旧約聖書における希望の言葉が、希望の唯一の絶望の中で支える言葉となった我が神よが、私にとっては本当に心から感謝の中で我が神と祈ることができる、その幸いが復活のこの礼拝において示されるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。我が神よと見捨てられる神から、人から、そして自分の悲惨な現実の中で叫んだ叫びが、心からの喜びの祈りとして、我が神よと呼びかけることができ、復活の死の命に預かって生かされる幸いを心から感謝いたします。どんな現実があっても、どんな苦しいことがあっても、私の人生はこのお方の力によって支えられます。復活の命に預かって生きる希望の中に歩むことが許されます。本当に感謝いたします。どうぞ復活の死を生みながら、高らかに死を賛美する賛美を歌いながら、信仰者の歩みをなすことができますように導いてください。また新しく来た方々、その方々の上に復活の主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。